毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオという番組です。合同会社社外人事部長の長谷川充さん、人事のプロでいらっしゃいます。毎回一つテーマを設けてお話分かりやすく聞かせてくださっています。さあ、それでは長谷川さん、今回のテーマ早速お願いいたします。
はい、今回はですね、不遇な高校時代から学んだことはこととはというテーマでお話ししたいと思います。
こちらもとっても気になるタイトルですね。それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、まあ、先日ですね、高校の同級生と20人近くですかね、東京で会ったんですね、まあ、同窓会的な形でですね、で、まあ、本当に高校卒業以来会った元サッカー部のメンバーとかですね、いたりとかして、まあ非常に花が咲いた時間だったなと思ってるんですけども、その時にですね、こう、まあその場所に行くにあたって、ちょっと久しぶりに卒業アルバム見ようと思って、まあいろいろ見返したんですよ。で、その時に、自分高校3年間ってどんな時代だったかな、どんなことをやってきたかな、なんていうことを回想もしてですね、まあ、一言で言うと不遇な3年間だったなっていうのが私自身感じたところだったんですよね。思い出したところなんですよ。
なんか信じられないです、はい、長谷川さんの高校時代が不遇だったなんて。
はい、
うん、
まあ私もなんか中学校までは、まあもしくは高校入学するまではですね、まあ至って順調っちゃ順調な人生を歩んできたっていうふうに思っていたんですけども、
うんうん、
何が不遇だったかというとですね、まあ、これも自己責任っちゃ自己責任なんですけど、まあ、高校はですね、当時、まあ、学区外の高校で、まあ、いわゆるこう中学校の中でも、まあ、数パーセントぐらいしかはちょっとまあ受験対象にもならないし、まあ、入れないって言われているような、まあ学区外のところに、まあ、私は目指していったんですね。
はいはい。
で、まあ理由としては、まあ大学進学と、あとはまあ私は中学校からサッカー部でしたので、まあサッカーをやりたいと。
はい。
まあ、数年前の先輩が全国大会にも出てた、高校の部活、サッカー部だったんで、
すごいですね。
まあそういう意味では、地元の高校よりかは、そっちの高校行ったら、もっといろいろサッカーも充実するのかなと思って目指していったんですね。で、まあ、なので、中学校の時は、非常に勉強は、しまして、まあ、そこの高校に入る条件を満たして、まあ、受験でも、点数クリアしたと。い。うところで、
はい、
まあ、そこの高校に入れたんですけども、
うんうん、
まあ、そこからがですね、私も、下降線をたどる人生だったんですよね。
そうなんですか。
で、何かというと、
うんうん、
まあ、ここでサッカー部、そのサッカー部に入りたいばかりに、まあ、入ったわけなんですが、まあ、その分、ちょっとこう、通学も往復長い時間、かかるっていうところもあったりとかしてですね、まあ、とにかく、サッカー部も厳しい、まあ、練習もあったりして、勉強をしなくなったんですよね。
遅くまで部活やって、で、また時間かけて家帰ってきて、
はい、
また休とかね、そんな感じなんですか。
そうですね。で、勉強しなくなっていくと、まあ、当然成績に反映してくるので、
ね、
科目では、赤点取るような科目が出てきてしまったりとかして、他人の先生からも、まあ、なんでお前、どうしたんだと、いうようなことをですね、うん、言われるようなことを言われてしまったんですが、まあ、全然その、自分自身も勉強に関しては改善するっていう感じは、全然なくですね、
うんうん、
まあ、どんどん成績が下降線たどっていったような状況でしたね。
はいはいはいはい。
うん、で、それに合わせてですね、まあ入りたかったサッカー部に入りましたけれども、
うんうん、
3年間補欠だったんですよ。
レベルの高いね、強豪校ですから、うん、すごい選手が多いでしょうね。
と思うじゃないですか。
ええ、
で確かにレベルは高いんですけど、ええ、それなりにですね。で、はい、ただ私は1年生の時に、地元の、まあ、高校と、まあ、私が行った高校と練習試合で、まあ、戦ったんですね。で、私は先ほど言ったように3年間補欠でしたんで、まあ、その時も補欠でベンチを温める側にいて、で地元の高校に行ったメンバーは、まあ、数人、レギュラーとして1年生ながら出てたんですね。
あ、中学の時に知ってる子たちがいたわけですね。
あ、そうですね。一緒のサッカー部の。
うんうん、
で、その試合が、ま、地元の高校に負けちゃったんですよ。
へえ、そんなことが、はい、うん。
そういうのを目の当たりにして、私はまあベンチでどうすることもなく、
そうですね、
まあ、すごく歯がゆい気持ち。
いや、本当歯がゆいですね。うん
で、なんで負けたのかなみたいな、そういうこともあって、まあ本当にこう、3年間振り返ると、まあ不遇な時代だったなっていうのが、ちょっと自分自身、回想した部分なんですよね。ただまあ、人に恵まれてたっていうのはすごくあってですね、そういう同級生とか含めて、人には恵まれてたんですけども、まあ、やっぱりこれその3年間は自分の中ではすごくちょっとこう不遇で苦痛なそんな状況だったんですが、やはりまあ卒業してからですね、やっぱりこう社会人になっていくにあたって、この3年間の不遇な時代っていうのは生きてるなと、生かされてるなっていうのは感じたんですよね。
はい、
まあ社会に出るといろいろと大変なこと、辛いことを厳しいことっていろいろあると思うんですけども、ただそれを乗り越えられてきたのは、やっぱりその、高校の私的には不遇な時代があったからこそ、まあ、乗り越えてこれたのかなと思いますけどね。
そうだったんですね。まあでも20年ぶりぐらいに、高校のお仲間と会って、うん、まあ、その時は楽しくきっと過ごされたんですよね。
ああ、もちろんです、もちろんです。はい。
じゃあ、まあ、その時の思いもあるけれども、はい、楽しい思い出というかね、今はそういうふうに、うん、いいふうに、ね、なってるから、いろいろと学んだことが多かったっていうことですよね。うん、
はい。
はい。ということで、今回はですね、長谷川さんのとってもパーソナルな部分もね、お伺いすることができました。長谷川さんとですね、きっと今回のお話を聞いて、もっと人柄知りたいなとか、一緒にお仕事してみたい、何か相談してみたいっていうふうに思われる方いらっしゃると思います。そんな方はどのようにコンタクトを取ったらいいですか？
はい、社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、
はい、
まあ、そちらの無料登録できますので、まあ、ご登録いただければと思います。で、その LINE 公式アカウントにはですね、定期的に情報発信、させていただいておりますので、そちらの方で、まあ、最新情報を拾っていただいたりとか、あとは個別の無料相談、個別無料相談、などもですね、行っておりますので、そちらから問い合わせいただくことも可能となっておりますので、ぜひ LINE 公式アカウントにご登録いただければと思います。
はい。長谷川さんの LINE 公式アカウントについて、詳しいことは番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、こちらチェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回の配信もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社外人事部長。